ラジオ日経お笑い
投資道場。
お笑い投資道場、進行役の桂茶釜です。この番組は株式、商品、先物など投資の極意をくすっと笑って学んでいただく番組でございます。当道場のご指南役を紹介いたします。株式評論家杉村富夫先生です。こんにちは。
こんにちは、杉村富夫です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
続きまして、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。菊川です。
まあ残念なことにですね、この番組今日が一応の最終日なんですよ。
なるほど。ねえ、
まああのね、せっかくこう、せっかくこれからという時にですよ。
そうですね。
まあちょっと残念ですけどね。
ポッドキャストビジネス部門第2位。
あ、そうですの。第2位が、こう身を引くという。
やっぱ1位じゃなきゃダメなんですかね。
ダメですね。まあまあではですね、また、ね、この20分でございますけども、頑張って今日も行きたいと思いますけど、なんかね、ちょっとあの残念ですけどね。
いえいえ、またまた。またチャンスはあります
か。ありますか。はい、よろしくお願いします。まあそういうことで、今回は今年前半を振り返って、ちょっとお送りしたいと思います。なんかこう原価杉のなんかヘビの皮を持って来られたとか、なんか
そうなんですね。ちょうどこのラジオ日経のスタジオのある1階といったのはコンピラさんの神社なんですね。はいはい、ですね。で、月に一度白蛇様がいらっしゃるんですね。
あ、白檀さんが。
そうなんですね。はい、これを触って首に巻くとですね、うん、大金持ちになるということでですね、巻いてきました。
白蛇を首に巻いて、
お守りも買って、蛇の皮ですね、これもいただいてきました。で、中にはやっぱり金が入ってます。やっぱり
金が入ってるのはいいんですね。
そうです
ね。これ赤という、
そうですね、赤と金、
なんか先生の本のようですね、これ。ね、
よく似てますね、先生の本と。
風水、風水。先生なんか原価継ぎって何かあります？
いや、私はいつも担いでますよ。
原を、
もう荷物も担いで。
荷物と原を担いで、
担いでますよ。
特にこれってこと
は、私はね、もうあの神社仏閣大好きなんですよ。もう必ずお参りしますしね。うん、で、毎年もうあの1月、2月、3月、4月のどこかで、はい、あの多度大社の、にお参りするんですよ。桑名のね、あそこの上がり馬って、
ね、上がり馬、
上がり馬、本当は12年に一度の馬年の時にお参りするんですが、うん、まあついでだから毎年行ってんですけどね、うん、馬が崖を駆け上るんですよ。だから馬年の時はもう株が駆け上がるという、
そう、それも9頭いるといいんですね。うまくいく。
うまくいく。ね、まあね、お家をつけてもらったところで、まあ私はと言いますとですね、このラジオを出してもらったおかげで、岸和田の友達がね、ちょっと聞いてるんですよ、やっぱりね、うん。今の株がいいじゃないですか。そうしたらだんだんだんだんと、こう、株ってあいつ言ってたよな、っていうので聞いてくれるんですよ。うん、そしてね、たまに電話があってね、お前、なんか、ラジオ日経 で出てるらしいな。なかなか落語家でラジオ日経出てるって、お前も、お前、ほんまに、お前も、お前、エコノミーやな。それ、エコノミストやろ、ね、まあ、こういうふうな笑い話があるわけでございますけども、まあ、最終回でございますけども、楽しく進めてまいりたいと思います。お笑い投資道場、始まります。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場。投資とは攻撃と防御。オスオス。
お笑い投資道場、コモディティ FX のコーナーです。さて、菊川先生、
はい、
まあ、いえね、ちょっと為替の方も本当に波乱のようにパワーってよく動くんですけども。
そうですね、はい、まあ、先週の放送でもお話ししたようにですね、アメリカの雇用統計、まあ、これが強気で出て、はい、まあ、ドル買いが一気に進んだというような形になりましたけれども、まあ、同じ日の週末、ニューヨークの株式市場は続落ということでですね、アメリカの出口が近づくと、まあ、金利差からドルは買われたんですけれども、ニューヨークの株式市場は実体経済と株価との乖離が、まあ、これまでの長い間かなり進んでおりましたから、まあ、それが修正されるような動きになり、かつアベノミクス相場も3年目に入ってきておりますから、ドル高の水準も、まあ、そろそろ 内外ともにですね、アメリカにとっても日本にとってもある程度いいところまで来たところでの、まあ、黒田さんの
発言、
まあ、後付け的なところもあるでしょうし、まあ、修正の良いきっかけになったのかなと、で金の動きを見てればですね、金とドル円といったのは逆な動きを取りますけども、先週の雇用統計、これでドルがパンと跳ねましたけれども、金は下がったんですけどもすぐに買い直されているんですね。これを見るとドル建ての金の1150ドル近辺といったサポートが今回も改めて確認されたと、まあ、昨年から 4,5 回この水準トライしているんですけども割り込まないんですね、1200ドル以下は何回割れても買い直されているということで、まあ、今年前半の流れを振り返ってみるとですね、まあ、昨年コモディティといったのは金もオイルもそして穀物もすべて生産コスト水準まで大きく下げたんですね、まあ、年末から年初の見通しはそう弱気という中でもっと下がるんではないかと、まあ、金価格も1000ドルを割り込むんではないかといった意見多かったんですけれども、まあ、半年経って振り返ってみるとですね、やはり生産コスト水準というのは底値圏下値圏として今回も機能したのではないかなというふうに思いますね、さらにこれも先週お話ししましたけれどもアメリカが利上げに動いたとしても、年内に一度あればよしと、まあ、非常にそれもわずかな幅で連続的なものにはなりがたいだろうということを、まあ、金価格は少し先んじて、織り込み始めているのかなというような感じはしますね。
あのオイルがねなんか余ってるとか、なんかそういうような新聞とかちょっと僕ら小耳に挟むんですけれども、そこら辺はどうなんですか。
オペック総会が同じく先週末ありました、一部の予測では増産するのではないかと、いった予測があったんですけども、生産枠が据え置きと、在庫水準は非常にジャブついてるんですね、ただ昨年から大きく値段を下げましたので、生産調整が少しずつですけれども、特にシェールオイル、シェールガスで進み始めているということ、まあ、さらにこれから夏場ですね、暑くなる夏場といったのは、最もガソリンの需要の高まる時期、ドライブシーズンで原油の在庫が減る時期なんですね、そういったことを考慮すると、まだ少し下げにくい、かつファンドの投機玉のポジション動向を見ると昨年から空売りがものすごく膨れていたんですね。さすがに過去最高水準まで空売りが増えたら、もうジャブついていたとしてもですね、そこより下は叩きにくいと、今年に入ってのリバウンドの最も大きい要因はその空売りの買い戻し、これが最も大きい要因ですから、まあ、他の銘柄も例えば穀物なんかも今売り越しが大きく溜まっているんですね。これから、夏の天候相場といったのは例年は上に上がる時期なんで、ファンドといったのはポジションどっちかというと買いに傾けているんですけども、今年に限っては3年連続もう豊作だろうと、というのを先取りしてファンドが大きく売ってますから、エルニーニョ現象で世界各地なんとなく異常気象があちこちで頻発しておりますが、これが仮に夏アメリカの中西部、ここでちょっとホット&ドライが出るとですね、この溜まってた売り玉が買い戻しに入って、そこそこのリバウンドが出る可能性もあると、
踏み上げ相場になるわけですね。
そうですね。ですから強気も弱気もあまり偏りすぎるとですね、その反動に気をつけなければいけないと、まあ、今回の為替であるとか、まあ、株式であるとかいったのも、まあ、若干行き過ぎたその揺り戻しというような見方でいいのかなというふうに思いますね。
で、オイルはもう、まあ、これからね、今言ったように夏にかけて使うんで、
そうですね、まあ、ただ、ジャブついていますから、今の価格、60ドル、プラスマイナス5ドルぐらいのレンジが続くかなと、で、マーケットの関心は月末ですね、イランの核開発協議の最終合意、ここで、合意がなされて、制裁解除になるか否かと、制裁解除になった場合は、まあ、そこそこのイラン産の原油が市場に出回るといった思惑が出ますから、これはオイルにとっては下げの要因なんですね。ただ仮に制裁解除になった場合はサウジとイスラエル、まあ、ここでの反発が出るでしょうから、そうすると地政学リスクが下値を支えるということで、まあ、上も下もオイルに関してはある程度レンジっぽい動きがもうしばらく続くような気はしますね。
なるほどね、まあ、オイルの話だけにあまり油を売ってたらいかんね。
そうですね
以上コモディティ FX のコーナーでした。
お笑い投資道場、寝て待てば家宝は隣を過ぎていく、起きてこちらに誘い込むべし。
6月相場っていうのはですね、まあ、基本的にずっと、まあ、波乱ですよね、まあ、例年波乱になる。
先生前から言ってましたよね、波乱あるよとね。
だからあのセールインメイというね、5月に株を売れというのは5月に株は下がるっていう意味じゃないんですよね。
あ、そうか。
だって5月に下がったら、下がるんなら4月に売れっていうでしょ。
そうか、やっぱりイメージ的には僕らのセールインメイというのは5月に下がるっていうイメージ。あ、そうか、ね、
だから6月に下がるから5月に売れっていうことでしょ。
5月に高値を売って6月の安値を買えと。
そう、だからその5月に株が下がるんなら、だって下がるとすればですよ、はいはい、まあ、引き水ってよく言いますね、はいはい、下がってる時差し値したって売れませんよ。次々に差し値より下に値段が下がっていく。で追いかけても追いかけても売れないっていうことになります、はいはいはい。で5月に売れって言うんなら4月に売った方がいいじゃないですか。
あ、そうですよね。
下がるんなら
高値売らんとね。
だから5月に逆行高するんですよ。高いんです意外と、
はいはい、
ね、でその高いところを確実に売りなさいってことですから、うん、だから6月の方が波乱になるんですよ、うん、これ例年、
はい、
ね、だから今年もそうなってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、だからそういう意味では、まあ、私はそのいろんな要因、まあ、7つとか8項目の要因がありますよ、6月なぜ安いかっていうのはね、はいはいはい、うん、でまあ、これはあの海外投資家の決算、はい、中間決算期末であること、うん、それから2月以降行われたアメリカの税金の還付、
はい、
まあ、今年30兆円あったと言われてますが、だいたい5月の初めで切れるんですよね、うん、だから、資金的にミューチャルファンド等への資金流入が止まるということが、うんうん、で3点目はまあこれはクリアしましたけれども、うん、6月12日、
はい、
ね、今日が、S 級でしたからね、
はいはいはい、
まあ、これはクリアしました、
はい、
でこの S 級でやっぱりその前にどうもそのやっぱり2万円大台攻防戦、う
ん、なんか荒れると言いますもんね。そうそう、 S 級前はね、
もう先物でお互いにですね空中戦やるんですよだからこれもあった、はい、まあこれはもう終わったですね。それからあの今年の場合には特にギリシャ問題、
なんかよう分かりませんけどね、
ギリシャ問題があるでしょ、うん、それから7月に、ボルカルールが導入されるんですね、うん、もうすでにあのヨーロッパ系の銀行がポジションを圧縮し始めてますよね、うん、リストラとか、ね、いろいろやってますね。だからこれもあります。それから欧米の長期金利が上昇してますね、
うん、
だからリスク回避の姿勢が強まるということです。でこれは実はリスク回避が強まるとやっぱり円買いになるんですよね。そういった要因があって、うん、まあ、6月はまあ、大体中旬くらいまで、
うん、
まあ、波乱含みではないかと、うん、見てるんですけどね、
うん、もうすぐその中旬がこう過ぎたら、
まあ、もうすぐ
れば、
もうすぐですよ。で、まあね、梅雨入りしたら大体雨降らないんだから
梅雨明けしてから雨が降ると
そうそうそう
よく言いますもんね。
そんなもんだから大丈夫ですね。で問題はその夏場7、8、9と、はいはい、まあ、そのサマーラリーがあるのかないのか、はい、ということなんですが、はい、私はサマーラリーはあると思ってます、
うん、
まあ、サマーラリーは今年はありますよと、うん、でその背景はやっぱり、ここまで続いてきたその株式市場に吹いているフォローの風、
うん、
追い風がですね、
はい、
まあ、何も変わっていないということですよ、うん、まあ、政策対応の効果、はいはい、それから投資価値の向上、うん、それから需給の好転、まあ、新しい買い手が出現してきたじゃないですか、
うん、
で GPIF とか、
はいはいはい、
ね、それから国内の富裕層とか
大きなクジラだ ね、
それから日本株の出遅れ、
はい、
明らかに出遅れてますよね、うん、それから、まあ、アメリカは、利上げをしようと言ってますが、うん、だけど急にやるわけじゃないでしょ、
はい、
もう徐々にですよ、うん、おそらく、
うん、
まあ、年内一遍だけですよ、どんどん金利利上げしていくってことはありえないですよそれ。だから、まあ、世界的な金融緩和の流れはやっぱり継続をしているということですね、うん、で当然 FRB が利上げをするというか、これはまあ確実ですから、
間違いなくね、
そうするとトレンド的には、
はい、
まあ、ここ数日円高に触れてますが、
はい、
トレンド的にはドル高円安ですよ、
うん、
これはあの半年先1年先を見ればね、
うん、
この異次元の金融緩和はしばらく続けるでしょ、
そうです よね、
うん、アメリカはやっぱり出口へもう出て、
ね、もう引き締めてるんですから ね、
出てしまってるんですから、はい、まあ、まだ我が日本はトンネルの中を走って、
はい、
ね、ECB はトンネルに入ったばっかりだから、うん、まあ、そういうことからするとやっぱりその大きな株高の流れは変わっていない、
はい、
でこれをやっぱり理解して対応していくと、
うん、まあ、目先のね、うん、300円安かってうわーっと驚くけどもそうじゃないよってことですよね。
そういうことを考えながらやってくださいと、うん、引き続いてね、
は
あ、まあ、私どもはちょっとしばらくね失速しますが皆様方頑張ってやってください。
はい、ということで、ということで株式のコーナーでした。
投資家の皆様が笑って過ごせますように。
さて、ここで日本ユニコムからのお知らせをお聞きください。
日本ユニコムから東京開催のイベントのお知らせです。6月27日土曜日お昼12時30分から東京大手町の KDDI ホールにてシンガポール取引所と共催で資源、エネルギー、そして金をテーマにした経済セミナーを実施いたします。講師にはシンガポール取引所のパトリック・ヨー・イー・ケイモンさん、富士通総研首席研究員のカ・リュウさん、そして日本ユニコム首席アナリスト菊川博之が登場。参加は無料。お申し込みは日本ユニコムのホームページまたはお笑い投資道場番組サイトからもお申し込みいただけます。なお、日本ユニコムは金融商品取引業者で、当セミナーでは商品先物取引に関する資料を配布させていただき、日本ユニコムの取扱い商品に関する勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承の上ご参加ください。6月27日、日本ユニコムセミナーのお知らせでした。
また6月20日土曜日、水戸マーケット寄せと題しまして、水戸駅前の三の丸ホテルで開催いたします。我々もね、もちろんこの杉村先生と菊川先生が行きますんで、はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思います。応募はですね、本日締め切りでございますが、申し込み方法はラジオ日経のホームページのイベント欄から申し込みいただくか、ファックスでございます。ファックス番号03-6205-7809、03-6205-7809でございます。どうぞ皆さん来ていただきたいと思いますけども、どのような話が出るんですか？
まあ、やはり相場荒れてきておりますから、うん、年後半、まあ、そしてこの夏相場ですね、どのように利を取っていくか、うん、損を下げていくかといったかなり具体的なお話をできればなというふうに思いますね。
杉村先生は？
私はね、夏相場にかけるね、特選銘柄をご開示申し上げます。
これはすごいですね。ご開示
水戸だけの人に。
うわ、これは
水戸会場限定。
これは来ない
と、ね、特選銘柄。
これはね、本当に
何を差し上げても
来ないとダメですね。
ご会長ですよ。
ぜひ皆さんホームページを見てご応募ください。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、残り時間も少なくなってきましたけども、お笑い投資道場、当道場、本日をもちまして一旦閉じさせていただきます。またですね、皆さんのこのね、熱い、いや、なんでやめんねん、もっと聞きたいなというようなね、
それが欲しいですね。
そういうような熱いメッセージがあれば非常にありがたく思います。再開するまでお楽しみにしていただきたいと思います。当道場のご指南役は
杉村富雄、
菊川博之、
そして桂寺山でお送りしました。またお会いしましょう。お元気で、
さようなら。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。